こんにちは。皆様お元気でお過ごしでしょうか。それでは広報長くて2023年7月号ナンバー724をお送りいたします。今月号の表紙は5月20日に行われました離れ川花上ウォークの写真が載っています。青い空と緑の木々に囲まれ、麦わら帽子の子が真剣な顔で花を植えている様子が写っています。なお当月号に掲載している事業などについては変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。では初めのページに参ります。と市民の力で開催スマホとパソコン合同講座音楽取り込み編。 CD の音楽をパソコン経由でスマホに取り込みます。時8月4日18日の各金曜午後1時30分から3時30分まで。場所は高齢者生きがいセンター。対象は市内在住の60歳以上の人6人先着順です。費用は1000円で、この中に教材費、設備費を含みます。持ち物は Android スマホ、 iPhone は不可となっております。またパソコン Windows10、11、これはお貸しすることもできます。お申し込みは7月20日木曜午前8時30分からシルバー人材センターにお申し込みください。問い合わせ先はシルバー人材センター、電話62-9100にお願いします。次はオレンジクーテカフェです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。長久手の喫茶オレンジ、時7月1日土曜午後2時から。場所福祉の家2階集会室。問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話64-1155にお願いします。七色カフェバンバン、時7月7日金曜午後1時から。場所は七色カフェバンバン城屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン、電話57-7604です。キララの里、時は7月23日日曜午前11時から。場所はキララの里矢座湖中根57-1。お問い合わせはキララの里山本さん、電話090-1230-4684です。これらについてのお問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話64-1155にお願いいたします。続きまして市民の力で開催、市内で行う催しなどをご紹介。詳しくは各団体までお問い合わせください。みんなの掲示板、相続や遺言でのお困りごとはありませんか。行政書士による個別の無料相談を行います。時7月6日8月3日各木曜です。午後1時から4時まで。場所は北商工区矯正ステーション。内容は相続遺言についてのお困りごとをお聞きいたします。 お気軽にご相談ください。申し込みは事前にお電話で予約してください。これについてのお問い合わせは上瀬さん、電話 090-8541-7000 にお願いいたします。次のページに参ります。文化財新聞第1弾魅力再発見、発行日2023年7月1日発行者学び合い中学校新聞部。大河ドラマどうする家康が放送されている中、長久手の歴史や文化財が注目されています。また現在市は古戦場公園再整備事業を進めています。文化財新聞と題して3ヶ月にわたり長久手の歴史や文化財古戦場公園再整備事業について紹介します。時代の流れの中で姿を消すかもしれない古民家やお祭り、次世代に継承できるのか。古民家が激減、古民家が残り9棟に。長久手市でも都市化や生活様式の変化で昔から伝わっている大切な文化財の継承が難しくなってきています。江戸、明治、大正時代に建てられた古民家も現在は9棟に減ってしまいました。市内最古級の古民家、矢座湖石田地内にある江戸時代後期から末期に建てられた市内最古級の古民家です。尾張西三河地方の伝統的な農家住宅の形式がよく残っている県内有数の歴史的建物です。この古民家には2本の太い柱と梁があり、これらが神社の鳥居に似ていることから鳥居建て形式と言われています。この構造が残っている古民家は歴史的価値がある建造物として大切に保存していく必要があると言われています。次にワークショップやっています。多くのアイデアを集め魅力的な場所とするため定期的にワークショップを開催しています。昨年度もこの古民家でワークショップを開催し、大学生や外国人を含む多くの参加者は自宅との違いに驚くなど古民家に興味津々の様子でした。驚き発見。この古民家は1973年3月に愛知県教育委員会が発行した愛知の民家で、歴史的な価値がある建造物として県内に現存した41棟のうちの一つに選ばれています。古戦場公園再整備事業市民ワークショップ開催。この古民家は2023年度に解体、2024年度に古戦場公園に移築予定です。今後市民の皆さんと一緒に解体移築工事の一部作業を行っていくためのワークショップを開催します。時は7月30日日曜午前10時場所文化の家1階展示室。内容古民家の移築工事実行委員の募集および説明。申し込みは7月28日金曜までに障害学習課窓口または電話でお申し込みください。続きまして、祭りの担い手不足、次世代に継承していくためには。長久手市を代表する無形民俗文化財として、 敬語祭り、おまんと、大の手があります。敬語祭りは、火縄銃の発砲が注目されがちですが、お祭りは収穫感謝のために、社寺に飾り馬を奉納することを目的としています。とても盛大で勇壮なイベントですが、長久手市の都市化に伴い、目玉の火縄銃が発砲できる場所も少なくなってきていることや、担い手不足が課題です。インタビューしてきました。長久手の棒の手は、400年以上前から受け継がれ、昭和31年に愛知県無形民俗文化財に指定されました。毎年8月ごろ、祭りに向けて各地区で棒の手の練習が始まりますが、最近は小中学生も塾などで練習に参加する人が少なく、担い手が不足しています。また、経験者が市外へ流出し、継承する若い人が少なくなったのも、担い手不足の一因です。私たちの祖先が残してくれた貴重な無形民族文化財を後世に伝えるために寄贈いただいた衣装を長久手市が保存・管理をしています。今後も長久手市全体で一丸となって棒の手の継承に取り組んでいかなければならないと思います。インタビューでお聞きしたのは長久手市棒の手保存会会長、伊藤茂幸さんでした。続いて、驚き発見。長久手市内には、定法祭りで使用する火縄銃が600丁以上あると言われています。以上、これらについてのお問い合わせは、障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。以上、文化財新聞をお送りしました。
長久手市パートナーシップファミリーシップ宣誓制度が始まりました。長久手市では一人一人が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別、性自認及び性的指向に関わりなく、すべての人がその個性と能力を十分に発揮することができる町の実現を目指すため、6月1日木曜からパートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を開始しました。パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度とは、日常生活で相互に協力し合うカップルなどに対し、その関係性、パートナーシップを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。二人に子供などがいる場合、ファミリーシップも宣誓できます。法律婚とは異なり、法律上の権利や義務を伴う制度ではありませんが、自治体が宣誓を行ったカップルなどをパートナーおよびファミリーとして認めることで、夫婦、家族と同等のサービスが受けられる場合があります。次に、制度導入の背景。パートナーシップ宣誓制度は、生きづらさを抱えている性的少数者、LGBTQ+ に寄り添い、性的少数者であることを理由に差別されることなく多様な性を求める人権尊重の取り組みとして導入されました。近年各自治体で制度の導入が進められており、全国で270を超える自治体が導入、愛知県では21市町6月1日時点で導入しています。自治体が性的少数者のカップルなどの関係性を証明することにより、 当事者に社会に認められているという安心感を与える効果があります。長久手市でも男女共同参画サテライトセミナーや男女共同参画に関する各種アンケートなどを通じて様々な人から意見をいただくとともに LGBTQ+ の理解促進や支援活動に取り組む学生団体パレックスへのインタビューや市民と一緒に市民向け情報誌を作るなど様々な取り組みを進めてきました。パレックスへのインタビュー内容については広報長くて6月号をご覧ください。長久手市における制度の特徴。パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度は全国で270を超える自治体で導入されていますが、それぞれの自治体で少しずつ制度に違いがあります。長久手市の制度の主な特徴を説明します。1、制度を要項で定めています。制度を条例で定めている自治体もありますが、情勢に柔軟に対応できるよう要項で制度を定めました。 2. ファミリーシップも含めて宣誓することができます。パートナーシップに加えて2人に子供がいる場合やその両親などの近親者も含めて家族しての関係を宣誓することができます。3. 性的少数者以外の人も制度を利用できます。多様な生き方を認め合う街を目指すため、現在の婚姻制度が何らかの理由で利用できない人も利用できます。本制度で利用できる主な支援内容、制度サービス名、結婚記念証の贈呈、内容は希望者に長く久しく手を取り合って、幸せを願うメッセージの入った長久手結婚記念証を贈呈します。担当部署は市民課です。市営墓地、使用者が死亡した場合使用権を継承できる、また樹木型合葬式墓所についてパートナーと一緒に応募できる。環境課、保護者面談等への出席、パートナーの子の保護者として、保護者面談、進路相談、生徒相談、これらの各種面談に出席できます。教育総務課、パパママ教室、育児教室、パートナーと共にまたはパートナーの子の保護者として参加できます。健康推進課、各種申請代理受領、法に定めがない場合、各種申請及び受領がパートナーに代わってできます。福祉課、長寿課、今後も行政サービスの拡充について検討を進めます。今回の制度の導入をきっかけとして、多様な生き方をお互いに認め合い、誰もが自分らしく生きられる街について考えてみませんか。以上、お問い合わせは、達成があるか、電話 560602 へお願いします。
次です。みんなで考える、そしてみんなのものになる。今年度も計画づくりが始まっています。長久手市では、市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、多くの人が参加し、意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。1つ目は地域公共交通計画。 長久手市の公共交通について考えよう。普段よく行く場所やその移動手段、日々の外出での困りごとを共有し、使いやすく魅力ある公共交通について考えるワークショップを開催します。時と場所。8月5日土曜日午前10時からは長久手市公民館研修室、8月5日土曜日午後2時からは入ヶ池体育館会議室、8月6日日曜日午前10時からは福祉の家集会室です。参加をご希望の方は7月28日金曜日までに二次元コードまたは企画制作課へ電話で申し込んでください。当日参加可能ですが事前申し込み優先です。お問い合わせは企画制作課電話560600まで。2つ目は地域福祉計画、地域福祉活動計画、地域自殺対策計画、重層的支援体制整備事業実施計画、権利擁護支援計画、再犯防止計画、地域づくりワークショップ、地域福祉計画などの策定の一環として小地域でお互いに見守り合い支え合う関係性をどう築けるかを考えたり、市民同士がつながるきっかけとなるワークショップを開催します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。これは福祉課と連携して進めています。お問い合わせは地域共生推進課電話560551です。最後は立地適正化計画です。これからも過ごしたい街、訪れたい街について考えてみませんか。理にも入ヶ池公園駅周辺を対象に、将来どのように過ごしたいか、将来どのような街にしていきたいかなどを話し合いながら、街の魅力向上に向けたワークショップを開催します。時は7月8日土曜日と8月11日金曜日祝日、いずれも時間は午前10時からです。場所は南商工区共生ステーション。参加をご希望の方は各開催日の前日までに二次元コードまたは都市計画課へ電話で申し込んでください。当日参加可能ですが事前申し込み優先です。あえて歩いてみたくなる街について考えてみませんか。将来どのような暮らし方がしたいか、将来どのような街にしていきたいかなどを話し合いながら、あえて歩きたくなる街について考えるワークショップを開催します。時は7月29日土曜日午前10時から。場所は西商工区共生ステーション。参加をご希望の方は7月28日金曜日までに二次元コードまたは都市計画課へ電話で申し込んでください。当日参加可能ですが事前申し込み優先です。お問い合わせは都市計画課電話560622。以上についてのお問い合わせは企画制作課電話560600まで。変わりましてシニアの広場、女性限定お仕事説明会。時は7月14日金曜日午後1時30分から午後3時まで。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲のある人。 参加をご希望の方は7月3日月曜日午前8時30分からシルバー人材センターに申し込んでください。なお、この説明会を受けた人のみ会員登録が可能です。お問い合わせはシルバー人材センター、電話629100まで。足に合った靴選びと外出したくなる体作り、いつも履いている靴の裏を見て歩き方の癖に気づき、バランスの良い歩きを手に入れましょう。時は7月19日水曜日午後1時30分から午後3時まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。対象は市内在住65歳以上の人。講師は足腰ラボ接骨院藤田秀和氏、株式会社長久手温泉富成雄介氏。お問い合わせは株式会社長久手温泉、電話643511まで。下肢筋力トレーニングとフレイル対策講座、ボールやタオル、けん玉を使って下肢筋力を高めるための運動とフレイル予防の手筋について学びます。時は7月25日8月22日いずれも火曜日で、時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は福祉の家集会室。対象は市内在住65歳以上の人。講師は株式会社長久手温泉富成雄介氏、協力は中北薬品株式会社。お問い合わせは株式会社長久手温泉、電話643511まで。あったカードデー。あったカードを提示すると長久手温泉ご座らせの入選料が無料になります。ただし一部制限があります。今月のあったカードデーは7月14日金曜日です。お問い合わせは長寿課、電話560631まで。シルバー人材センター入会説明会、時は7月28日8月25日9月22日いずれも金曜日で、時間は午後1時30分から午後3時まで。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲のある人。なお、この説明会を受けた人のみ会員登録が可能です。お問い合わせはシルバー人材センター、電話629100まで。脳と体がよみがえるはつらつ教室。漢字、計算、日本地図、図形理解など脳を活性化する学習プログラムと歩行力を高める筋力トレーニングを行います。時は7月11日8月8日いずれも火曜日で、時間は午前9時40分から10時50分まで。場所は福祉の家集会室。対象は市内在住65歳以上の人。講師は川上慎太郎氏、鎌田進氏。料金は300円です。お問い合わせは株式会社長久手温泉、電話643511まで。福祉の家歩行浴。体力に自信がない人や体に痛みがある人でも安心、 歩行浴室で水中の浮力を利用しながら効率的に体を鍛えましょう。リハビリや転倒予防などの効果が期待できます。時は毎週水曜日、金曜日、日曜日、午前10時から午後5時45分まで。日曜祝日は午後4時45分まで。場所は福祉の家2階。対象はあったカードをお持ちの方。料金は1回300円です。お問い合わせは福祉の家電話64-6500まで。